ルカによる福音書第1章の35節から38節まで。天使は答えた。聖霊があなたに下り、いと高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリサベトも年を取っているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのに、もう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますように。そこで天使は去っていった。教会に訪ねてくる人たちの中にですね、人間の痛みとか苦しみとは何のためにあるんですか、そういうふうに聞いてこられる方も何人かおられます。なぜ人間は痛みとか苦しみとかがあるのか、神様がいて守ってくださってるんだったら、なんで私たちにそういうものを与えられるのかという、多分そういう質問だろうなと思います。神様は何のために私たちに痛みや苦しみを与えて、そしてそれによって何か導こうとされているのか、その度に与えられる答えは何かなと思ってみると、多分神様を知るためという、そのことじゃないかなと思います。その人が痛み苦しみそして悩んでるから教会に来る、多分神様を知るためにそういうものがあるのかもしれないと思ったのです。私たちは喜びの時に神様と出会うよりも、痛みとか苦しみの中で神様と出会う方が多いかもしれません。普段私たちは神様に守られている時、その存在に気づき感謝するっていうことをすぐ忘れてしまいます。でも苦しい時、悲しい時に神様を思い出す。そうすると、あなたを守っているのは私なのだっていうことを教えるために、そういう痛みとか苦しみとかがあるのかなというふうにも思うのです。苦しい時の神頼みっていうのではなくして、私たちは常に共にいてくださる神様がおられる、そのことを本当はいつも覚えておかなきゃいけないかなと思うのです。そう思うと、クリスマスの言葉も神があなた方と共におられるという、この一点に集中できるのだなと思うのです。ルカによる福音書はクリスマスの出来事の中で、2人の女性が中心になっていきます。1人はマリアで、1人はエリサベトという女性です。このエリサベトはマリアの親類で、エンカリムに住んでいるおばさんでした。年を取っており、不妊の女と言われていました。夫であるザカリアのもとに天使ガブリエルが来て、エリサベトが洗礼者ヨハネを身ごもったとことを告げます。クリスマスの出来物の中で、神様の奇跡によって与えた子が2人いた。その1人がエリサベトに与えられるヨハネ。そしてもう一人がマリアに与えられる、イエス様、そういうことになります。保育園のチャプレンをしていた時のことがよく思い出されるんですけども、氷鬼という遊びがありまして、それは鬼ごっこのようなものですけども、鬼にタッチされたら、固まってこう止まんなきゃいけないという、そういう鬼ごっこです。で、仲間が助けに来るまでですね、でタッチするまでは、ずっとここにそのまましとかなきゃいけないというのが、氷鬼のなんか遊びのルールだったんですね。で、そういう遊びをするとですね、やっぱり問題が起きるんですよね。で、一人の男の子がですね、急に泣き出してですね、なんで泣いてるのかなと思ってですね、別に何かあるわけでもなくですね、急に泣き出すので、先生が言ってですね、なぜ泣いているのって聞いたら、自分は最初に氷になったまま誰も助けに来てくれないって言って、ああそうなんだってですね、誰もタッチに来てくれない、ただ一人でじっと立っていることがですね、寂しかったんでしょうね。それで誰も自分のことを気づいてくれない、そうやって泣いていたというのです。イエス様を身ごもったマリアも自分一人の問題として受け止めようとしたのです。神様がそうされるのであれば、私にとっては非常に大変な苦しみ、痛みを伴うかもしれないけど、でも一人で神様の技が完成するように、多分そう思ったと思うのです。しかしガブリエルは 実はもう一人同じような境遇の女性がいるよと教えてくれたのです。親類のエリサベトも洗礼者ヨハネを身ごもっているよ、年取って不妊の女と言われたけども神様の奇跡によって身ごもっているよ、神様の奇跡によって身ごもったのはあなた一人ではないよという、そういうメッセージをガブリエルは伝えるのです。神様の配慮っていうのは多分そういうことなんだろうと思います。あなたを決して一人にはしないのだ、必ず共に歩む者がいる、それがイエス様であったり、インマニュエル、神様が我らと共にいるという、そういう宣言を実現されたのがこの二人の女性の妊娠だったというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちの人生、痛み苦しみがあっても主が共におられる、そのことを常に私たちの心に刻むことができるようにしてください。今日も大江教会、ウルト教会に送信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。また今日もロビーの工事が行われますけれども、工事に携わる一人一人をどうか顧みて、事故や怪我や災いから守ってください。悩む者、苦しむ者、また病床にある者にはあなたの救いの御手が差し伸べられていきますように。私たちが今日与えられた働きをなすために聖霊の豊かな祝福を与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。